聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書8章の31節から38節まで、新約聖書の182ページです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。本日は主イエスの弟子が味わう自由についてです。ヨハネ福音書の8章はユダヤ人の指導者たちが姦淫の現場で取り押さえられた女性を朝早く神殿に連れてきて、救い主イエス様を試みたところから話が始まります。旧約聖書の神様がモーセを通して教えられた律法と呼ばれる法律によれば、結婚の枠を外れた男女の交わり、姦通というのは死刑にされるべき犯罪であると記されていました。もしその神様の法律、律法をそのまま適用したのであれば、この女性は殺されなければなりませんでした。その場でみんなで死刑を執行しなければならない、そのような状況が人為的に作られていました。イエス様は常々悪い人たちを愛しなさい、その悪い人のために祈りなさいというふうに教えていらっしゃいました。姦通の現場で逮捕されたその女性に対して、もし石を投げて殺しなさいというようなことを指示されたのであれば、自らの教えとは正反対のことを命令することになってしまいます。連れてこられた女性は囚人監視の下で、救い主イエス様にすがる以外に生きる道は閉ざされていないということで、必死にイエス様に許してほしいと恋求めていたに違いありません。そのような状況の中でイエス様はこの女性を見逃してくださったのでした。私はあなたを罪に定めないとおっしゃいました。女性は命拾いして解放されました。それ自体がイエス様が、救い主がこの地上に来られた理由が何であるのかを示していました。人は罪を犯さなければ生きていくことができないほど罪深いものです。周りの人たちを傷つけて 迷惑をかけずしては生きていけないほどみんなが汚れています。もし神様の法律、律法に照らして自分自身を見てみるときには、どんな人でも、あ、自分は死刑に相当する罪をいくつも何十回も犯してきたなというふうに振り返ることになります。全能なる神様の裁きを前にするとき、私たちはみんな悪い人間で、全員が地獄に行かなければならないような存在で、誰も彼もが救いようがなく、どうしようもなく汚れているということが分かってきます。神様はそのことをよくご存知で、旧約聖書のホセア書の6章6節では、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないというふうにおっしゃいました。救い主が来られると、どんなに恵み深いことが起こるのかを予告されていました。イエス様は貫通の現場で取り押さえられた女性を許し解放することで、悪い人たちを愛するというのはどういうことなのかを具体的に教えてくださいました。愛は罪を許し、悪い相手を生かしてチャンスを与えてくれるものです。そして神様はそれをただ許すということで許してくださったわけではありませんでした。救い主が許された人の代わりに十字架にかかって処刑されるという大きな代償を払った上で許してくださったのでした。十字架の死は、悪い人たちを愛しなさい、その人のために祈りなさいという教えの具体的な結晶に他なりませんでした。人間の知恵によっては絶対ありえないということを神様がしてくださったのです。来月の招きの言葉でお読みする第一コリントの2章9節には、そのことを次のような分かりやすい言葉で書いてくださっています。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された。死ぬべき者が命を得るには救い主にすがるだけでよい。これがヨハネ8章冒頭の教えでした。しかし救い主にすがって許されて命をもらった段階で、私たちの人生は終わるものではありません。その後も自分たちの生活は長くずっと続くのです。罪許されて永遠の命をもらった人たちは、それからの人生をどう歩んでいったらいいのでしょうか。それが本日の主題です。8章の23節でイエス様は、先週の部分ですけれども、あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属しているというふうにおっしゃいました。24節では、私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるともおっしゃいました。これら一連の話を聞いて信じたユダヤ人たちに、イエス様は次のように、本日の31節32節、次のようにおっしゃいました。 私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。弟子という言葉は、説教者である私個人にとって、重い深い意味を持っています。私は静岡県の小さな教会で育ちました。高校卒業までの8年間その教会で過ごしました。牧師になる前の教会生活のほとんどと言えるほどの密度というか重みが、その教会での信仰の日々にありました。しかしその教会は大きな問題を抱えた教会でした。牧師がこともあろうに教会の土地を自分の名前で登記してしまっていました。古い役員の方々はそれを黙認されましたけれども、良識ある新しい役員長老が任命されると、その問題が明るみにされました。牧師は働きを辞めて、問題解決のために新しい後任牧師がやってきましたけれども、前任の問題を起こした牧師は牧師館を明け渡さないということで抵抗していたそうです。新しい牧師石川先生は、人間の知恵では解決できない問題に頭を抱えて、毎日海辺に出かけてお祈りをしていたそうです。そんなところへ事情を知らない小学5年生の私が教会に通うようになりました。救いを求めていました。自分自身の罪の問題を抱えていまして、さらに親が離婚をして父親がいない、母と妹と3人の生活でした。新しい町に引っ越して、その土地のことを全然知らない、言葉もその地域の方言もよく知らない、いじけた小学生でした。よくいじめられて生きるのが辛いと感じていました。教会は温かかったので慰めになりました。新しい牧師が着任してから4年か5年か経った頃ではなかったかと思います。新しい牧師の石川先生はもともと農家のご出身で、戦争が終わった時に全く新しい価値観でみんなが生きるように生活するようになっている中で、自分自身はどう生きていったらいいのかよくわからないということで教会に通われたということでした。進学校に行っても勉強はさっぱりだったというふうにおっしゃっていました。しかし正直者で愛情にあふれていらっしゃいました。私にとってそれがとても大事でした。初めて教会に行った頃から、私自身が20年ぐらい時を経て、仕事がうまくいかずに、ある時礼拝で神様に呼ばれたと感じて、神学校に行って勉強しようと、牧師になろうと感じていた頃に、その石川先生が、連れ出してくださって、韓国のサラン教会という教会に出会わせてくださいました。イエス様の弟子を育てるという教会でした。美しい教会でした。その教会の方々はイエス様の愛情深さ、優しさ、柔らかさ、そして美しさを体現している、身をもって表している、そんな教会で驚きました。地上にこんな教会があり得るのか、感激しました。 でそのサラン教会の牧師は韓国で、全国の国民から尊敬されているようなプロテスタントの教会の代表のような方でした。サラン教会を開拓、ゼロから立ち上げてイエス様の教えを愚直に実行する方々を本気で育てようと取り組んでこられました。恵みを求めて大勢の人たちが退去して押しかけてくるような教会に成長していました。韓国では軍事政権の下で国民は生きるか死ぬかという切迫した社会情勢を歩んできましたので、彼らがイエス様の弟子として一途な信仰を持っていらっしゃるというのが心を打ちました。サラン教会の牧師は、教会の牧会の本質というのはイエス様の弟子を育てることなんだというふうに口癖におっしゃっていました。自分もそれに習いたいなと思ったわけです。イエス様の弟子というからには本格的な見習いのような修行を積んでいかなければなりません。聖書をただ勉強するだけではなくて、多くの犠牲を払って学んだことを実行に移す、そういう力を身につけていかなければなりません。悪い人を愛してその人のために祈る、そういうふうに学んだらイエス様に習って具体的なアクションに結びつけていかなければならないものです。しかしそれはこの世の人間的な常識に照らすときにはちょっと馬鹿げていて愚かな生活に見えるに違いありません。みんなが甘くておいしい汁を吸っているようなときに、自分はわざわざ他人の苦労を背負い込んで骨折って共に苦痛を味わうようなものです。みんながきらびやかな会合に出てお酒を酌み交わしているときに、自分は身分の低い人たちに混じってくすぶっているような生活です。そして果てしまいには悪い人のために、自分を傷つける人のためにロークし祝福を祈るわけです。聖書に理解できない箇所があっても愚直にそれを行ってみる、そういう人たちです。そのような愚かで風変わりな信仰生活をしていると変わったことが起こります。神様の力、聖霊の力がその人を包むからです。乾いた心が満たされて癒されるからです。私たち人間は罪を犯さずしては生きていくことができません。周りの人たちに気を傷つけて迷惑をかけずしては生きていけないほど私たちは汚れています。地上で生を営む限り悪い霊の支配を受けてしまうからです。しかしイエス様の弟子としての歩みをし始めると、それを続けている中で聖霊なる神様の力が働いて、悪い霊の支配から私たちを解放してくださって、罪を犯したいという気持ちが不思議と取り除かれていくようになります。他人を軽んじてその人格を踏みにじりたくなるような、そんなふうに仕向ける悪い霊の試みを自分の力ではなくて、自分の意思でそれを跳ねつけるのではなくて、神様の霊が働いてそれを跳ねつけてくださるようになります。聖霊の実が結ばれます。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、そんな聖霊の実がだんだんと自分の中に現れるようになります。神様の品性が 自分の中に取り込まれていくのです。イエス様の愛情の香りが少しずつ自分の周りに広がっていくようになります。それまでとは別格な次元の異なる信仰生活がイエス様の弟子という歩みの中で立ち現れてくるのです。私たちが住むこの社会というのは、弱い人たちに冷たく、よそ者に冷たく、また外国人に冷たい、そういう傾向があります。集団に属してそこに長くいる人にとっては居心地がいいかもしれませんけれども、突然入ってきた人には冷たいところがある。キリスト教会にでさえそのようなことが起こることがあります。しかし私たちがもし本格的にイエス様の弟子になろうと入門を決意するのであれば、教会は少しずつ変わり、社会に対しても良い影響を与えることができるようになります。それは自分たちの力で世の中を変えていくのではなくて、神様の霊が私たちを捉えるから世の中にまでその祝福が伝わっていくからです。私たちの心に聖霊なる神の力が働いて、悪い霊の支配から本当に自由になることができます。教会はあらゆる人たちを祝福する場に成長していきます。ぜひイエス様の弟子としての信仰生活をご一緒に始めようではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。自分たちには一人でイエス様の弟子になる力もなく、また説教者である私個人にも弟子をイエス様の弟子を育てる力はありません。しかしみんなで弟子になろうと志して歩むときに、少しずつ私たちはイエス様の弟子らしく成長していくことができます。どうぞこの教会をあなたが覚え支えてください。私たちの歩みが単に十字架によって罪許されて命をもらうもので終わるものとはなりませんように、あなたはイエス様は私たちをもっと愛してくださっています。悪い霊の支配から本当に自由になり、周りの方々に祝福を豊かにもたらす存在に変えられていきますように、どうぞ今日もあなたによってまかれた御言葉の種が芽を出して成長し、あなたによって力づけられ、100倍、60倍、30倍の豊かな実りをもたらすものとなりますように、あなたの畑、また建物である私たちをどうぞ育み育ててください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。